himself.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2420回9月2日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。9月最初のお休み土日ですね。今週のオープニングテーマはトンボのメガネや水色メガネです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。子供の頃は虫捕り少年でした。トンボは素手で捕まえることができました。地方からトンボだけはすばしっこくて絶対捕まえられなかったんです。大人になった今でももう一回挑戦してみようかなと思ってます。スミレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ホーチミンも私の周りにいるベトナム人もメガネだったりコンタクトレンズを使ったりしている人がいます。私のフィリスにはベトナム人弁護士が2人ともメガネをつけています。日系のメガネ屋さんもあり、次にメガネを買うときはホーチミンで買おうかなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。猛暑だった8月も終わりましたね。そして強烈なインパクトを与え続けたエコキュートの残骸も同時に終わりました。もうカエルさんのように飛び跳ねるしかないミロです。 iPhone 買うぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
IT メディアにあった記事です。 iPhone 14 Pro の 3D スキャン機能を使って犬の義足を製作、 Apple CEO の投稿にすごすぎと驚きの声という記事がありました。まあ、iPhone 14 Pro Pro Max に搭載されている 3D スキャンの技術を使うと 3D プリンターいろんなものを作ったりもできます。それによって犬の義足を作ったという話題が今ニュースになっていました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてますが、
はい、
犬といえば三浦さんが犬好き、
うん、
ちょっと今は愛犬がいらっしゃらない状態。
うん、そうですね。なんか今まで外行って犬の仲間とはしゃいでみたいなことがありましたけど、今はなくて、そういうのも寂しいなと思ってますけど、
うん、
すごいですね。これ本当に iPhone で撮っただけで、あとはうまいこと調整して出力してつけたって感じなんですかね。
はい、もちろんこういうのを普段からされてる方が、うんうん、まあ、犬のこの義足に応用してやってみようってやったからすぐにここまでできたんじゃないかなと思いますけど。
はいはいはいはい。
であと何も経験ない方がいきなりこの iPhone 買ってきてやろうとするとかなり試行錯誤を多分繰り返すんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
その義足っていうものを作るの技術がね。
そうですよね。うん、
これワンちゃんが映像であって、これを義足をつけたワンちゃんの模様を編集された動画をティム・クックさんがアップルのオフィシャル YouTube チャンネルにアップロードされてました、
うん、
右前足が変形しているだけで殺処分が検討されていた子犬がいて、その子犬が拾われて、うん、ただ足の切除を行うことで何とか困難を乗り切ったというんですけどね、
うんうんうん、
生かしてあげることはできなかったんですかね。それを足がそのままじゃ命に関わったんですかね。
うん、まあそうなんでしょうね。
ですね。
もともとも保護犬なんですね。
はいはい。
うちのハーモニーもそうだったので、なんかあれですね、かぶりますね。
そうなんです
か、うん。そうなんですよ。はい。徳島の保護団体の保護された犬をホームページで私が見て、お互いチェックをして、飼い主としていいだろうということで、もらい受けたという犬でございました。はい。
あれは、その後も経過報告みたいなことをするんですか？
いや、経過は別にいらなかったですね。最初だけ書類とかいろいろ書いてですね、はい、審査を受けて大丈夫っていうことでもらいましたね。
そうですね。春さんは犬は飼われることはないんでしたっけ？
うん、ないですね。私はその犬とか猫とかなくて、あ、だいぶ昔にウサギを飼ったことはあります。はい、
家の中で？
家の中ですね。
はいはい、
うん、
ウサギって急に寝るでしょ？
急に。
うん、
あんまりそんなイメージない
ですけど、ね、うさぎの前足に口くっつけて、むにゅんで口がむにゅんで動いてて、なんかしてんのかな、なんか食べてんの、何してんのかなって思ったら、急に90度転んで、なんか凍りついてこけたみたいに、コーンって倒れて寝るんですよ。うん、って、なんか死んだんか思ったら寝てるんですよ。と思って。
私買ってたウサギはそれはなかったと思う。あ、そう
です
か。
私が買ってたんじゃなくて、その、人のところでウサギ飼ってるのをよう見に行ってたら、うん、そうやって寝るから、ウサギってこうなんて言ってて笑ってたんですけど。
コロッとすることはありましたけどね。
うん、
もう全く警戒をなくした時に、
はいはい、
転んでっていうのはありました
ね。
うさぎを屋外で庭とかで飼うと穴掘って逃げることがあるんですよね。
穴掘るんですか？
穴掘るんですよ、うさぎは。
へえ。
床の土だと。で、穴掘って逃げたりすることもあるので。
逃げる、ちょっと漫画みたいにその家のうわーって掘って遠いところに出るってこと？
うんですね。
そんなことできるんですか？でも、あんな漫画だけは思った。
なので、うちでは家の中で飼ってました。
はい、はい。
でもなんかにわかに信じられないですね。あのウサギのあのキャシャな手で、そんな穴が、長いこと掘れるとは、到底思いにくいんですけどね。まあ、
そうですけどね。野生は穴掘って巣作って、そこで子育てしたりとかね、そうそう
そ
う、するので。
それはね。うん、ありますよね。
意図的に逃げようとして掘ってるんじゃないと思うんですけど、はいはいはい、たまたま壁際に巣を作って穴掘っていったら外に繋がっちゃったっていうのはあるようですね、
うんうん、犬飼ってない方にはわからない話なんですけど、犬はとにかく飼い主が帰ってくるのをすごく待ちわびてるんですよ、
うん、
朝バイバイで見送ったら、うん、ずっと帰ってくるの玄関で待ってるようになるんですよ。帰ってきたら10年ぶりに再会したぐらいの感激を持って、もう喜んで喜んで、わあ帰ってきたみたいな、抱きついてもう舐めて、
うんうんうん、
ね、噛みついてってしてくるんですけど、それが嬉しくて、帰るとあの出迎えをされると思うと、もう帰るのが若くするわけですよ。
そうですよね、自己肯定感上がりまくりですね、
うん、多分は分かんないですけど、外出てる時は気にせず家の中で遊んでるんちゃいます
と思うでしょ。意外にね、意外に待ってるんですよ。いや、あの忠犬ハチ公の話はやっぱほんまやなと思うんですよ、ね、で、まあ、そんだけね、もう飼い主大好きみたいなの来るでしょ、
うん、
10分か15分ぐらいしたら冷めるんですよ。なんかね、急にもういいっすわみたいな感じになって、うんうんうん、さっきのはどうしたん、もう俺抱っこしてあげるよってやっても、、うん、もう今日しんどいしいいっすわみたいな。あれね、あの犬の急に態度変わるの辛いですね。さっき餌見せたらもう一回テンション上がるけど、そうでなかったら、何もくれへんのやったらもういいっすわ、今日はここで寝ますわみたいな顔されるっていう、ま
あ、一通り挨拶と終わったらね、
そうそうそう、
はい、業務終了って感じで
ね、本当に。あとは新人が来たらまだもう一回だけ同じように
喜んで
くれるという。はい。で、ギガ人にあった記事をご紹介します。アップルのハイエンドヘッドホン、AirPods Max を長時間装着すると結露が発生して故障するという報告が相次ぐという記事がありました。お値段お高めの AirPods Max。うん、日本では6万円超えて6万1800円ですよ。うん、もう20年12月15日やから、もう片今年12月で3年になるんですけどね、
うん、あ、そんななるんですね。
AirPods Max をつけたままでその人が汗をかくとイヤーカップ内に結露が発生して故障が起きるという報告があるというんですね。ヘッドホン作る時点で分かったことなんじゃないのかなという気がしますが、
うん、
どんな故障かっていうのも書いてまして、突然電源がオフになる、デバイスとの接続に失敗する、音楽再生ができなくなる、工場出荷時の状態に戻すことが余儀なくされる、オーディオ品質が低下するといったものが報告されているそうです、
うん、もうダメダメな状態ですね。
でもこれ AirPods Max だけじゃなくて他のヘッドホンでも十分起きそうなお話ですけどね、
う
ん、
そうですね、
そうで
しょ、 AirPods Max 作るのにヘッドホン作ったことない人が集まって作ったというわけではないと思うんですよ、
はい、
うん、多分逆で、すごいヘッドホン作ってきた人たちが協力したんじゃないかなって思ってたんだけど、
この記事にありますけど、2021年にはアップルに対して集団訴訟が提起はされてるようで、それはまだ解決には至ってない。
あ、なるほど、
うん、
はい、通常の仕様でこうなるって言ってるんですけど、その通常の仕様っていうのはどういう仕様なのかを原告が詳細明らかにしてないと。アップル側の主張としては、
お
で、場合によってヘッドホンを長時間着用して運動している可能性もあるんじゃないかとかですね、
うん、
一般的な用途から外れていられるんじゃないかというのがアップルの主張と、
うん、なんか記事でもアップルの弁護士はユーザーに対して AirPods Max は防水耐水性能を備えていません、うん、 開口部に湿気が入らないようにしてくださいと言ってるというんですね。
うん、
これが構造的な欠陥なのかユーザーの使用方法の問題なのかっていうのはまだはっきりしないところですね。うん、
それか耳からめちゃめちゃ汗かく人だったのか
って、ね、あ、私もめっちゃ汗かくよ。
うん、ね、いらっしゃいますからね。
うんうん、海外メディアで404メディアというところも指摘してまして、原因がイヤーカップがアルミニウムで作られてるためではないかという推測を言ってます。
うん
うん、空気の流れが遮断されるようなカップの形をしてるんで、うん、熱伝導率が高いアルミニウムは空気や人の頭よりも冷たくなりやすいことから湿気や結露が発生しやすいんじゃないかという推測を言っています。うん、AirPods Max ね、よう見るんですよ。
つけてる人、あ、読みますか。
で、前言ってたでしょ、よう見るってね。でも最近分かったんですよ、うんうん、そっくりのやつに登ってるってことが分かった。
あ、そういうこと。あ、
もう上のバンドまできっちり同じように作ってるんですよ。
あ、
でね、1万2、3000かな、あれ多分あ売ってるのが分かったんで。耳を蓋するヘッドホンは辛いんだ同盟としては、
う
ん、
そうですね、
なかなか買うチャンスがなくて
ですね。
ハルさんも運動嫌いや言うけど、ベトナムに行ってる以上はもう汗かくでしょ。うん、
はい、汗はかきますね。今の真夏の状態っていうのは大阪よりもまだ涼しましですけども。
あ、そうですね。でその汗対策とか何もしないんですか。
個別日本にいた時と違うことはしてないですね。ただ暑さ対策というか紫外線対策で日焼け止めやまめに塗るようにしてます。
あ、うん、はい、そんなに焼けるんです。
ずっと夏ですからね、年中。
あ、そうかそうか。
、はい、
あ、それはね、
日焼け止めは、はい、私日本にいる時は冬場とか日焼け止めは塗らなかったんですけど、今は年中塗ってますね。
まあそんなAirPods Max から、まあ、あれは結構金額高いからお金持ちが買うヘッドホンかなと思ってましたけど、うん、簡単な話です。お金持ちになれば買えますということで、お金持ちになれる方法としてはこの方法ということで、フォーブスにあった記事です。アルゴリズム分析で売れる本量産、83億円調達の AI 出版社日本上陸へという記事がありまして、インキットという会社さんがあります。でここは出版をする会社なんですけども、作品をそこの出版社が抱えて AI で売れる作品かどうかを吟味して、で電子書籍にそれをかけるということなんです。うん、だから当たる作品をね、他の出版社よりもかなり精度を上げてるということらしいんですけど、
うん、
でその企業が今度日本にも法人を作るようです。で2024年からはこのインキットに日本人作家を呼び込んで、日本オリジナルのコンテンツも充実させていく予定と書いてあります。
これは小説自体は AI じゃなくて人間が、
そうみたいですね、
はい、作って、それをインキットが運営しているプラットフォームに投稿することによって AI が売れるかどうか判断してくれるということなんですね。
日本はライトノベルもすごい当たってますし、小説のファンもめちゃめちゃ多いですから、ただ日本語という括りでね、日本は出版しないと、そのアメリカのといきなり持ち込めないから、うん、やっぱり日本の作家の作品でっていうのは最初になるんでしょうね。翻訳のも十分あると思うんですけどね、そういう当たる可能性の作品も、
うんう
ん、日本語の作品が日本でどう売れるかっていうのと、英語の作品がアメリカでどう売れるかっていうのは、またアルゴリズムとか違ってくるような気がするんですけど、
まあね、かけた時に違うのかもしれませんしね。あと電子書籍の扱いっていうのも、電子書籍でこの前も YouTube でその解説してる動画がアメリカの人が言ってるのを見てたんですけど、これまで現物の本やったらその所有権は買った人に移りますやん、
う
ん、やぶこうが本棚に大事にしまおうが古本で売り飛ばそうが自由ですけど、うんうんうん、電子書籍は買った後もずっとその人のサービスに登録してるから、
そう、うんう
ん、で出版社と本書いてる売り手とで購入者の3点でずっと結ばれたままなってると、
うんはい、
それがコントロールしやすい状況にあるのはいいんやけど、逆に購入者は自由度がなくなってるっていうんですよね、
う
ん
うん、そうですね、
うん
うん、
今までだったらまあ古本として売ってそのお金でまた本買う方法もあったんだけど、それがないんですよ、うん、
その通りですね、
うんうん、だからまあそういう点でこの先未来はあるのかどうかみたいなそんな話がね言われてましたけど、
まあ、そこは難しいところですよね。一方でそうやってデジタル化することによって NFT とかもそうなんですけども、 その転売がなされるごとに作者にもお金が入る仕組みが作りやすくなるんですよね。物理的な本だと中古で古本で売ってしまうと、そこはもう作者は全く関係、ね、著作者は全く関係がない話なので、はいはいはい、デジタルだとそこは著作者にも利益が還元する仕組みを作ることは可能なので、そういう点ではメリットとは言えるかもしれない。
その著作者という考え方もね、まあ、著作権はまあその人にあったとせよ、普通の投稿記事とかだったら買い切りじゃないですか、買い切りの場合が多いと思うんですよ。本なんかでも技術書なんかで、あの記事寄せたら買い切りじゃないですか、その本は、その原稿料は印税みたいで、その本がなんぼ売れようと、その投稿した人にはもうその1回切りしかお金いかないじゃないですか。
ああ、そういう仕組みになってるんですかね。
うん。あの私昔六角大王の本書い、あの部分的に記事書かせてもらったんですよ。
はい、はい、はいはい。
でこれ本をいっぱい売れたらまたいっぱいお金くるんかなってワクワク思ったら、いや買い切りですから1回だけですって。あそうですかって。
それは交渉したらよかった。話かもしれない。
いやもうそこはそのやり方しかやってない出版社さんやったんで、ね、まあ、もうそれはポジションの余地はない。私もまあ素人ですから、ね、出せるだけで嬉しかったから全然 OK ですって。
技術だからどうかというよりはその出版社の問題ですね。出版社がどういう方針取ってるかですね、うんうんうん、そこはね、
うん、技術の多くはそうなんじゃないかなって私は思ってるんですけど、まあ、小説なんかと違ってその価値がすごい落ちるときは本当に落ちちゃうでしょ。
まあそうですよね。
だからそこに著作権でまあもう一回売るみたいなのが期待しにくいから、ね、やっぱり買い切りかななんて、うん、まあ、まあでも今ナロー系小説とかむちゃくちゃ多いじゃないですか、ファン書いてる人も。
ナロー系小説、
ナロー系って分かりません？
ナロー系、何々ナロー、
もう小説家にナローですよ。だからそれでナロー系って言うんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
小説家になろうっていうサイトがあるんですよ。
はいはいはい。
それ小説投稿サイトで。
確かになんか CM をなんか見たような気がしますね。
うん。これ多分ね年齢制限なかったんじゃないかな、その投稿そのものは。ただまあ読む作品によっては制限されるものはあったかもですけど、漫画よりも小説でこうヒットを志す小中学生の皆さんも多くて。こういうところでこう自分の作品をねちょっとずつ出してる人もいて、やっぱ同い年ぐらいの世代の方がやっぱり響くんでしょうね。やっぱりそういう近しい年齢の人たちがたくさんファンがついてっていう、ね、私は中学生の頃は小説書くのはみんな大人の人ばかり思ってたんですよ。
うん、まあ、そういうイメージはありましたね。確かに
ありましたよ ね。でも 今、うんうんうん、今だからこういう小説家になろうなんかも含めて10代の人が書いた小説を10代の人がまた読んでるという、まあ、漫画ではそういうのもありますけど、小説でも十分そういうのは今あるというですね、
うん、小説読もうとしてるのが Kindle で購入してダウンロードしてまだ読めてないのがあるんですけど、
ありそうや
ね、積んどくみたいな感じになってるのが、はい、今更ながらなんですけど銀河鉄道の夜、宮沢賢治、
はいはいはいはい、
それをまた読もうと思ったんですか。
実はちゃんと読んだことがなかったんですよ、銀河鉄道の夜
は。あ、はいはいはい、
超有名で、うん、教科書にもね、一部出てくるようなものなんですけど、はい、少し前に出た米津玄師さんの曲で、カンパネルラっていう曲があるんですけど、
カンパネルラですね。
はいはい。銀河鉄道に出てくる主人公の友人ですよね。
はい。
で、それ、カンパネルラっていうのをまあモチーフにした曲があって、はい、好きな曲の一つなんで、そしたらちょっと銀河鉄道を、ね、うん、読んでみようと思って、Kindle で購入してダウンロードして、そこで止まってますね。
なるほど、なるほど。
いかんですな。読んでいただきたいものですな。
今思い出したんで読もうと思ってます
、大人になるとね、ちょっとかしこまってしまって、もうこの年でそんなジュブナイルっていうか、小中学生向けのものを読むのは、いかにも、はいはい、なんかこう構えてしまう人いると思うんですよ。で、私はそれもったいないなと思うんですよ。いいものは別に何歳でも読んで、ね、みんなに言うわけじゃないから、自分でええと思ったら読んだらええと思うんですよ、
うん
で。そういう意味では私も5年ほど前にロビンソン・クルーソ
ー。はいはい、
あれもね、はいはいはい、映画とか漫画とかいっぱいあるけど、賞味の話は知らへんかったから、うん、まあ読んだんですよ。
う
ん、
確かに。
ええ年した50過ぎてるおっさんにも十分示唆するものがありましたね。まあ言
う
たらあれね、孤独との戦いの話なんですよ。
うん、
無人島に流れ着くわけじゃないですか。
無人島、そうそうですよね。
で、自分以外はみんなもういなくなってるんですよ。
うん、
で、残された船の食料だけは頼りなんですね。 もう病気するんですよ、怪我するんですよ、誰も助けに来ないんですよ、それね、誰も自分自身が来ないから、それどう乗り切るかです、精神的にどう乗り切るかですよね、そこがね、まあ、まあ当時作者自身もね、それに近い経験をした方があれ書いてるんで、食器がないからもう土こねて見よう見まねで作るんですよ、土器を作り始めるんですよ、そっから始まるんですよ、その船に残ってた食器じゃ無理でけんかったら無理とかね、でいきなり最初の何週間目かで高熱出てもう死ぬいうとこまで行くんですよ、
はい、
薬ないんですよ、意識朦朧になってきて何したかっていうと、もう何でもええから何かしたら治るやろっていう思いでタバコをほぐして茹で炊いて飲む、それしかやることないから、何にも薬ないから、でやってたら徐々に治るんですよこれは、っていう、まあまあまあフィクションもあるかもしれないですよ、でもまあかなり、あの経験をもとにして書いてるっていうので、でその本で一番衝撃的だったのは、そのロビンソン・クルーソーは話の最初のところで白人ですよ、ヨーロッパの人ですよ、船乗ってて なんか悪いやつに捕まって外国売り飛ばされるんですよ、おっさんやのに、おっさんってまあ若いけど、で奴隷になるんですよ、って思うでしょ、なんか何となく奴隷って白人の人が他の人をなんかやってたような映画ばっかり我々はこう見てるけど、
そう
ですね、白人も捕まったら奴隷にされるんやっていうのがそれで分かった、だから自分ら散々奴隷にしてたんやけど捕まったら俺も奴隷なんだよっていうのをその人、まあそれでも知ってるんやけどね、でだから逃げ出すんですよ、別の子供がやっぱり奴隷でおったから、そいつと一緒にもうここ逃げよう逃げようって最初難しいんやけどチャンス見つけてね逃げるんですよ、でまた国戻るんですよ、ちょっとねやっぱ大人になって冷静に外国のこと分かってから読んだ方が、あこれはあって驚かされる
気づきが、
ね、あるので良かったなんですよ、
はいはいはい、
だから皆さんもどうですかっていう感じですけど、
なるほど、なるほど、
でロビンソン・クルーソーがねどうして子供向けみたいに言われてるかっていうとね、一つは夏目漱石なんですって、
お
あの人がそのロビンソン・クルーソー読んだ時に、あれはあの小学生中学生読むからみたいなことを書き残してしまったからもうみんなあそうなんやっていう風になってしまったらしくて、それはあかんねえと思うけど、普通に大人が読んでもこれええと思うけどなというお話なんですけど、はい、というか、まあね、小説またアップルブックスで読んでください、
あ、Kindle で買っちゃいました。
Kindle ですか。
新潟ストーリーの方が。もう何も考えずに。
ジョブスさんがわざわざ別で買うようにさしてたのに。
わざわざ別で買いました。
はい、まあそんなわけで当番組もね、こうやって Apple 製品のあの、こう、Apple のことを擁護するようなね、話も時々しますけど、まあそれは Apple 製品とね、そのユーザーが好きやからですよね。で、そういう方のためのイベントがあります。東京であります。AUGM 東京です。アップルユーザーズグループミーティングっていう略ですけども、開催日発表になってます。2023年10月7日で、すでに先行予約開始ということで、8月27日からもう始まってますんで。はい、AUGM はアルファベット大文字、4文字ですね。で、漢字で東京と続けて検索してみてください。AUGM 東京のオフィシャルページが、見つかると思いますんで、検索してみます、
今年はやるんですね。
そうですね。はい。
三浦さんはいけそうには。ない感じなんですね、
そうですね、家族の予定がつけば久々に行ってみようと思います、
はい、
はい、
実はあの2020年の AUGM 東京に三浦さんと鷲見さんが行かれてるんですよね、
そう、
はい、ね、まだ番組参加して3つ目ぐらいだって
そうですよ、
ね、そう のあんまりこう、ね、リスナーさんにもそんなにまだ知名度ない時に行ったもんやから、うん、もう一つ馴染めなかったみたいな話が
2人も初めてその場で会ってますからね、
そうね、
面と向かっては、
ね、
まあ、どうもって感じでしたから ね、
はいはいはい、私もね10月なのかちょっと今予定立たないけど厳しいな行くとしたらね、うんうんうん、はい、まだ行けるもんであればね、何とかしたいと思いますが、ということで、はい、10月7日 AUGM 東京よろしくお願いします。絶対コメントしゃらくたらんようになるからこれニュースパートには入れなかったんですけど、ギガ人さんにあったんですけど、これは1枚の写真が撮影された場所と都市を 知識と推理力をフル動員して当てるタイムゲッサーに挑戦してみたという、これブラウザーで遊べるんですけど、プレイってクリックしたら写真が出てきて1枚、これがどこの何年の写真か当てるっていうお遊び、で一応この辺やっていう大体のマップと大体の年数は出てるんですよ。でも正確じゃないから、
うんうんうん、
10年ぐらいずれてるかもしれんし、何百キロも離れてるかもしれへんねんけど、
うん、
大体この辺ちゃうかなっていう見当をつけていくっていう。この前やった時は全然地図合ってませんでした。
ああそうなんですね、うん、
フィリピンやってんけどなんかアメリカの地図表示してたから、
はいはいはい、そういうの、うん、
これはゲームということですか。
まあゲームですね、
うん、
でこう実際アクセスしてみると分かりますけど、ゴルフじゃないけどニアピン賞みたいな、こうだいぶ近いとね得点がすごい、うん、跳ね上がるんですよやっぱり。
もう探偵みたいで確かに楽しい、
うん、面白い
ですね、
うんうんうん、
ここでは、ね、結構古い60年代の写真があるけど、私やった時2010年とか最近のがあるから、
うん
うんうんうん、みんな携帯とか使ってるし、ね、これ難しいなと思って、
うん、
で私はこういうのに非常に有利な知識を持ってるものがあります。
何でしょう、
はい、何でしょう。原付き。
ああ、
原付きが何年頃出てたかっていう、そのいろんなホンダヤマハなあるでしょいっぱい、その原付きが何年頃どんなモデルが発売してたかっていうのが大まかやけども覚えてるから、
はいはいはい、
その街角に映ってる原付きでこれがあるんやったら何年以降やっていうのが分かるんですよ、うん、
お
お、まあ車も好きな方で車で分かるかもしれませんね、
うん、これ一発勝負なんですね。
そうなんですよね。
ポチッと押して年代もブルブルってやってゴーって感じで判断されるんですね。
はい、そうなんです。
これはなかなか
何点ぐらいいきましたか。
あ、さっきはね、あ、点数じゃなかったけど距離はね360キロくらいで
遠いんだよ360キロどこやったんですか。
ロンドン近くでした。
お、
答えがアムステルダムで私はロンドンってやったんですよね。国は違ってた。
国違う、うん、
違ってた、は
い、年代はどうやったんですか。
それはね近かったかもしれない、
うん、何年ぐらいですか。60年代、ね、
ちょっと70年代
なんか何年か前にどこかの私立中学の入試問題で、
はい、
2つの写真を並べてこれがどこの県の写真でしょうかというのがあって、1970年代の2つの写真ですね、年代都市のことなら1970年代なんですけど同じ都市ではない写真、
はい、
街の風景を撮った写真を2つ並べてこれは日本のどこの県で撮影した写真でしょうっていうのが、
はいはい、
アラサール中学の社会の入試問題ですね、
うん、
パッと見て分かります、まあ、私すぐ分かったんですけどこれね、
まあ、日本の商店街のような街並みで、もう自動車も人もいっぱいこうごった返してるような昼日中の写真ですよね。
そうですね。
写真 A は横断歩道を渡ってる人たちが古いバス、写真 B は古めのタクシーに乗ろうとしてる人の写真、うんはい、
そうですね。
看板がねちょっとぼやっとしてて分かりにくいな、
うん、それはと分かりにくくしてるんやと。看板読むとすぐ
分かる、ね、鴨池陸上国民の上になんかでもヒント載ってますね。鴨池陸上競技場は、第27回国民体育大会の会場になったところですって。
ああ、そうです
ね、これ関係ない。
いや、もしかしたら関係あるのかもしれませんけど、この問題自体はその鴨池陸上競技場のこと全く知らなくても写真見るだけで、うん、わかります。
でなんかね最後にこの都道府県名答えなさい、はい、ただし鹿児島県ではありません。なんで鹿児島なんで鹿児島除外
してくれてる
の、なんで除外してるかもちょっと意味わからない。もしかしたらラサールなんで鹿児島ラサールの問題なのかもしれませんけど、
あ、その地元やったらという勘違いを、
はいはいはいはい、
ねこれはどこかな。このナンバープレートね字が潰れてて読めないんですよね、
う
ん、
読めないようにしてるんですよ、うん、これ
あしてるんですか、
はい、
これでも古いでしょだいぶ
古い。あな、まあ、70年代の写真ですね。
70年代でこれですか。
はい、下の今の写真は70年代にある年で撮影されたものです。写真 A の数年後に写真 B
なので時系列的には同じ場所やけど、
はい、時系列的には A の方が先
古い。さっきよね、古いね。
古い、
うん。
その数年後に B が撮影。
古い
検索したらダメです
よ。まあ検索はしないですけど、あの歩いてる人ですかね。
いやー、人ではないですね。その標識とかナンバープレートとか看板とかいうですとちょっと細かすぎるんで、もっとこう
信号機とかじゃなくて、
どれもなくではないです、ではないですね。
いいじゃなくて、
タクシーは一つのヒントですね。
車何
都道府県まででいいんですよね、はい、何町何市とかいらない、
あではなくて、もう何々県とか何々府とか何々、東京だとですけど、
初めて何かが導入されたからここに移ってるとかってなんでしょうね、多分ね。
いや
ちょっと、そうじゃないんだ、そうじゃないんだ、はい、なんだろう、
へー、大阪よりも西側ですね、
兵庫県ほんまに西側やけ
ど西、すぐ西ですね、もっと西ですね、
もっと西、あ、わかった、
はい、
沖縄や、
正解です。
え、どこで沖縄なんですか。
沖縄です。
車の車道右と左でレーンが違う、うん、
ああ、それでなんか、うん、なんか左左左みたいな書いてる
とそう、まだ沖縄返還前は右側通行やったね、
う
ん、自動車、
そうそうそう、
ね、
そう
そうそう、そういうことか、
そうそうそう、沖縄連合が開催されて日本の方向に沿って動く、うん、あ、だから電柱に左左左って書いてるの、これそう、うん、よっ
と左を通りなさい、
あ、それかもしれないですね、確かに
変わったから、うん、
はいはいはい、うん、
なるほど。
いや、古い本の写真にね、U ターンの標識あるじゃないですか。
はいはいはい。
これね、日本のやつじゃないと思うんですよね。U ターン。書き方が、この標識の縁が黒いでしょ、これ。そうそう。ハルさん、ようこんなに一難覚えてましたね。
今写真のその、なんか、写真でこう特定するっていう話を、ふっと思い出しました、この。
はい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの飼い犬に手を噛まれる、 Apple Watch のバンドを交換した後で止め方が悪くて手首に食い込んで痛い思いをしたとか、たびたび出てくる OS のアップデートに応じてインストールしてみたら起動時に不具合が出てきて直らないとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年8月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月5日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。